薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオ生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方は24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、9月のですね、18日ということで、先日日曜日、9月の15日ですが、帯広歩行者天国がね、閉幕をいたしました。まあ今年はですね、6月から始まりまして、まあ随分長かったなという気がしておりますが、例年よりもまあ1回ね、多かったという感じですが、まあ初回ね、オープニングが雨でこう中止になったと。まあいろいろございましたが、無事閉幕をいたしまして、よかったなというふうに思っておりますね。まあさすがにちょっと、疲れたかなという感じもしておりましたが、まあ、昨日ですね、その反省だとか、まあ、来期に向けてとか、まあ、いろいろこうみんなでこう話をしまして、いい話がこう随分出ておりましたね。まあ、皆様方にこう喜んでいただけた様子、まあ、非常に、まあ、やった方もね、嬉しいなという感じでございました。健康菜園6中の方がですね、前回土曜日、ございました。で、まあ、畑の様子とかね、こう見ながら、やっておりました。まあ、ちょっとね、雑草の方が増えてきたなという感じで、非常に厄介な草でね、芝麦というのがございますが、まあ、それがね、ちょっとこう、はびこってきたので、来春はちょっとこう、リセットして、この芝麦対策を、まあ、実施するかなというようなこともちょっとこう、考えておりましたけどね、まあ、どうやってやるかなと。あとはまあ、方法論の問題ですけどね。まあリセットしようかなという感じでございます。綺麗なまた緑中のね、健康菜園の畑が復活という感じで、いいんじゃないかなというふうに思いますね。あとですね、まあ日本の、まあ国として出しているですね、農業年報というのがございます。まあこちらのですね、まあ機構以来、まあ原稿書いてくれないかと、いう話をこういただいておりまして、すっかり忘れてたんですね。で、どうなりましたかということで連絡をいただきまして、慌ててその翌朝かな、回答を送りしたんですが、自分ではちょっとね、なかなかいい感じに書けたな、文字数2000文字だったかな、ちょっといい感じで書けたんですが、まあ、日本のね、国として、まあ、政府が絡んでる、年報なので、ちょっと私の発言はこれ、多分ね、採用されないな、というのを後になって、こう、気がついたという感じでございますが、ちょっと、まあ、コネクション使いまして、なんとかこう、ならんかな、という感じで、進めておりますが、まだそれに関してはね、返事が来てない、というようなことでございます。まあ、乗れば乗ったでね、ちょっとこう、面白いな、というふうに思っております。今日もですね、素敵なおはがきをいただいております。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。 今日はスタンプがですね、どんぐりと猫ちゃんのね、スタンプでいただいております。ちょっとこう涼しげな感じでね、デザインいただいております。読ませていただきます。牛尾田健康クリニック前での食売会。画期的試みですね。メディカルドクターが自ら食の大切さを患者さんに呼びかけ、さらに食材の提供する具体的、食材の提供まで具体的に示すとは、行動力ありますね。そうですね。生産者と直接話せる機会なので、ご近所の方もたくさん利用してくれると嬉しいです。神社、秋祭り。日本神話、歯がゆいです。自然栽培農業体系完成、おめでとうございます。特許取得ならず残念ですが、モンサントなど、参加組織の奴らに騙されぬよう、どんどん寄付させてくださいと書いていただきました。ありがとうございます。牛尾田健康クリニックさんがね、まあ、患者さんが土曜日、たくさん来られて、まあ、野菜をね、見ながら、こう、いろいろこう、話も聞いていただけるということで、非常にこう、ドクターさんがですね、積極的にこう、取り組まれているということで、最初お話しいただいた時にですね、まあ、私が何らかの形でお手伝いできる、したいなという気持ちになりましたので、とことんお付き合いさせてもらおうかなという気になっておりますがね、しばらくちょっとこう、継続できればなというふうに思います。あと、まあね、神社の秋祭りですが、まあ神社のことなんですけども、まあ神話だとかね、天皇陛下の話、ちょっとお伝えをしたかったんですが、やめてくれということでね、ちょっとこう、残念だなという感じでございます。自然栽培の農業体験をね、どんどん今広めつつありますね。まあこれからが楽しみだなという感じでおります。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ、冒頭でね、補填の話を、まあ、させていただきましたが、補填はですね、2006年から始まってるんですね。その前段が、まあ、いろいろこう、藤丸百貨店さんだとかね、いろいろあったんですが、06年に、それは始まったんですね。で、実行委員会が立ち上がりました。で、初代実行委員長は藤丸百貨店の藤本長明さん が実行委員長になられて、任期5年務められたかな。副実行委員長さんが、有沢さんで、有沢呉服店のね、社長さんだったんですけども、その初年度からですね、私は、とか自由記ネットワークという立場で、出展者としてね、まあ行ったんですが、それがきっかけとなってですね、ずっとお付き合いというか、ご報酬させていただいております。で、まあ、9月の15日で最終回を迎えまして、フィナーレも無事滞りなく、終わりまして、来場者の方たちにですね、紅白のお餅を、お配りお渡ししてですね、いや、よかったな、ということで、終わりました。で、まあ、昨日ですね、運営会議というのを週1回やってるんですが、まあ、今年の、反省とかですね、いろんなことをこう話してたんですが、今年はですね、随分、進化したな、というところでございました。まあ、その進化せざるを得なかったというような状況なんですけどね。まあ、スタッフがですね、まあ、随分こう減ってきまして、参加していただけるイベンターさんの方たちにですね、ボランティアとしてお手伝いいただかないと運営ができないと。まあ、設定撤収とかね、できないということがありまして、そうしてもらうためにはということで、物理的なね、まあ、機材の充実、それからシステム、指示、傾向、それから誰がどのようにこう、ね、指示をするか、マネージャーのような方を、やっていただいたりとかね、まあ、そういうことで、非常にこう、うまくいったなと。いうことで、出ておりました。まあ、それぞれ個人個人のね、思いはまあいろいろあったんですが、まあこれからですね、ますます、まあ若い人たちがこう少なくなっていくということで、まあそれに対応できるようにですね、まあ、ホコ店のね、ボランティアスタッフもこう体制を考えていかなくてはいけないなと。いう話が最後に出まして、まあ、ここが一番難しいなというところなんですね。まあ、私たちが頑張ればまあできるんですけども、いつまでもそんなね、頑張れるわけでもないですから、それプラス、やっぱりこう、楽しくない、辛い、しんどい、大変だ。まあ、これはちょっとよろしくないんで、この辺もこう、改善をしていかなければいけないなと。まあ、ここ2、3年でですね、これを、まあ、なんとか改善してですね、若い人たちにこう喜んで参加していただけるように、やりましょうか、ということで、話が出ておりました。まあ、話は出るんですけど、じゃあ実際どうするかっていうのがね、一番難しいところですが、まあ、世の中にたくさんあるね、いろんな、組織では同じような悩みを抱えておられることだろうというふうにお聞きしております。身近にあるところではですね、町内会に関しても、随分こう人が少なくなってですね、町内会が統合されたりとかいう話も聞いております。まあ、できるだけね、多くの市民の方たちにこう楽しんでいただけるように、まあ、いい形でこう継続していければな、ということで、昨日は終えております。まあ、来年に向けてですね、またこれから、いろんなこう、話し合いとか準備とか、ございますが、いい方向でこう、ね、達成できるようにやっていきたいなというふうに思っております。それでは今日の2曲目いきたいと思います。こちら。 はい、ティンパンブルーから、ハードボイルドマッチキーでいただきました。先のですね、参院選挙で、令和新選組を立ち上げられた山本太郎さん、まあ、政党要件を満たしてですね、参政者こう政党になって党首となられてますけども、この山本太郎さんのある動画を見たんですね。まあ、たくさん動画は、あるんですが、現在の首相に対してですね、まあ、質問をされてたんですが、いきなりですね、日米安全保障条約、安保ですね、この話を出されて、それから地位協定、地位協定は日米地位協定か、それと日米原子力協定、これは不平等条約でしょう。一刻も早く、これを改善するように、お願いしますという発言をされてですね、今まで国会でこういう発言をされた方がおられないんですね。で、この発言をされたと同時にですね、議長席に与党の議員さんたちが約10名ぐらい、ダッシュで行かれたんですね。で、議長さんにこう言われてるのが、ちょっと、マイクを通してこう聞こえてきたんですが、本当の発言、こいつの発言やめさせろみたいなこう話をされていて、議長さんも、本当の発言なので、慎んでくださいということで注意をされたんですね。で、これを見たときに、まあ、ちょっとこう、おかしいなというふうに思いました。不平等条約、まさにその通りだろうし、これを国会で議論せずしてどうするんだというのもちょっとこう気になったとこなんですが、正しいことを発言してもですね、そうやってなんとなくよろしくないという空気感で抑え込まれるということが、ちょっと、あれ?という感じがしたんですよね。で、まあその逆で、まあこの方がですね、国会でこういう発言をされるということが、なんかこう、頼もしいというか、胸がすぐというか、まあそういう気がこうちょっとしてきまして、じゃあ普通の政治をやられている方は何なんだろうかというふうにまあ考えていきますと、本当の発言はしない、それから、穏便に穏便にということなのでしょうけども、それは自分のキャリアを積み上げて立場を守るということをまあやられているんだろうなと。いうのはわかるんですが、私たち国民はどうなのっていうのが、ちょっとこう、薄いようなこう気がしたんですよね。で、これを見てからですね、この山本太郎さんのことがちょっとこう気になりだしまして、街頭演説されてる動画だとか、たくさん見させていただきました。かなり本気かなという感じで、まあ私たちは、力がないというふうに思わされてるんじゃないかなということがですね、だんだんこう、いや、これはなんとかなるんじゃないかなというふうにちょっとこう考え方変わってきたんですよね。で、今回ですね、この山本太郎さんが、帯広に来られるということになりました。北海道ですね、各地を回って、街頭演説されるということでスケジュール発表になったんですが、帯広入ってなかったんですよね。で、有志の方たちが、ぜひ帯広に来てくださいということで、お願いをしたところ、スケジュールが、改変されまして、今月27日、来週の金曜日ですけども、17時、夕方5時ですね、帯広駅の北側、こちらに来てですね、街頭演説されるということになりました。まあ、ちょっと私も手伝いには行くんですが、まあ、政党がどうとかですね、政治のことがどうということよりもですね、生で山本太郎さんを見ることができる、話を聞くことができる。まあ、これだけでいいんじゃないかなという気がしております。まあ、ね、もちろん政治の話で、まあ、政党がね、どうとか、どこと手組んだとか、野党共闘とか、まあ、いろいろありますが、生で山本太郎さんを見ることができる。で、質問も多分できるみたいですね。で、 かなり、際どい質問も山本太郎さんは、真正面から受けてですね、まあ、答えられてるというのを、街頭演説の動画でこう結構見ております。それもね、ちょっとこう楽しみかなという感じがしております。まあ、送り合わせの上ですね、27日の17時、帯広駅の北側で、生で山本太郎さんを見ようということで、ぜひこう行かれたらいいかなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。追を聞いていただきました。まあ、2007年だったと思うんですけども、九州の大分にですね、赤嶺勝人さんという方がおられます。まあ、農業をされてるんですが、帯広で講演をされました。まあ、この時ですね、初めて、赤嶺勝人さんにお会いしたんですが、お会いする前にですね、ご本人が書かれた本、これを読もうと思って、図書館で借りて読んだんですね。で、タイトルが、人参から宇宙へというタイトルだったんですが、このタイトルを見たときに、なんかちょっとこう、今まで私が読んだ本、あるいは、今までこう見聞きしてきたことと違うタイトル。だいたいこう、宇宙ってつくと、ちょっと普通じゃないなと。 いうイメージがあるんですよね。で、ちょっとうさんくさいなという気がしてたんですが、読んでいくうちにですね、なんかすごいことがいっぱい書いてあるなというふうに思ったんですよね。で、当時まだ私はですね、07年だったら有機から自然栽培に切り替わって間もない頃だったと思うんですけども、まだまだですね、こう物質主体、唯物主義だったんですよね。で、自然栽培やり始めたのに、まだそんな状態だったというのはちょっとおかしな話なんですが、まあ、この時にですね、まあ、事実として、こう、受け取ったのが、赤嶺勝人さんのところに、アトピーの女性が来られた。で、非常に、こう、外見上ですね、ひどい状態で来られたということなんですね。で、助けてくださいということを言われて、で、そのアトピーというのが 何かもこうご存知なかったということで、で、話を聞いてみると、どうやら病気らしいと。それだったら医者に行った方がいいんじゃないかということを言われたそうですが、いや、二十何年間医者に行ったけども治りませんということを言われたんですよね。で、赤嶺さんは、それは食べ物じゃないかということで、うちのですね、こう食べ物、それを食べて治るように、こう、ちょっと頑張ってみようかという話をされたそうなんですね。赤嶺さんはお米もやられてますし、野菜もやられてますし、まあお塩とか味噌とかね、まあそういうのもこうやられてますから、一応全部揃ったと思うんですよね。で、それを初めて、玄米、菜食、一汁一菜、まあこの形でこう始めたところですね、2週間ぐらいして、そのアトピーが余計ひどくなった。まあ、血がね、出たりとか、まあ、非常にこう、すごい状態になった、ということだったそうなんですが、赤嶺さんはですね、これは好転反応だろう、ということで、頑張ろう、このまま続けよう、ということで、続けていくとですね、その、赤く剥がれた皮膚の下から、新しい綺麗な肌が出てきた、ということなんですね。で、そうこうしてるうちにですね、アトピーが綺麗に治って、非常にこう、美しい状態に変わったということなんですね。で、こう、物質だけ捉えてると、そんなことあるわけないだろうと、そのもう医者行って薬塗って、薬飲んで、なんとかなんとかっていうことになるんでしょうけども、まあ、病気は原因が何かあるということですから、それが食い物であれば食い物を、食べ物をですね、元に戻せば、まあ、治るんじゃないかというのは、まあ、すごく単純な、こう、仕組みだと思うんですけども、まあ、それをこう、やられてですね、このことが、口伝えに広がっていって、過去3000人の重症のアトピーの患者さんが、赤嶺さんのところに行かれて、治らなかった人は一人もいないということをお聞きしたんですよね。で、まあ、当時まだこうピンとこなかったんですが、なんかとてつもなくすごいことだというふうにこう思ったんですが、まあ、赤嶺さんの、まあ、その話を聞いてですね、まあ、その後こういろんな話を聞いたり勉強したりまあしたんですが、まあ、紀元前400年前かな。ヒポクラテスという、お医者さんがおられて、やっぱ同じこと言われてるんですよね。病人という概念はあっても、病気という概念はないとか、16項目いろんなことを言われてるんですね。食べ物で治らないものは医者でも治せないとかね、食べ物のことを知らない医者に病気は治せるはずがないとか、そういうことは16項目あるんですが、まあまさにその通りだなというふうにまあ思ったんですね。それからまあ赤嶺さんのこう、やられてること、いろいろこう、知る機会もあったりしてですね、その後2回ぐらいかな、お会いしていろんな話をこうお聞きしました。まあ私もですね、この、今始まったばっかりですけども、牛尾田健康クリニックさん、何かいい形でお手伝いをして、悩んでおられる方のね、一助になれば、まあ非常にこう嬉しいなというふうに、こう、 決意を新たにこうしておりますね。まあ、ちょっと頑張ってみようかなという感じでございます。メッセージをいただきました。読ませていただきます。こんばんは、山田さん、かなえさん、いつもお世話になっています。コーヒー牛乳です。コーヒー牛乳さん、ありがとうございます。放送頑張ってください。退院しました。おかげさまでありがとうございます。あ、そうだったんですね。おめでとうございます。皆様、お体気をつけて、秋ですね。冬に備えたりですね、自然は自然の神様からなのでしょうか、感謝ですね。書いていただきました。でも本当は日頃から神様に感謝しないといけないと思います。そうですね。横田さん、かっこ笑いって書いていただきましたね。ありがとうございます。まあ、本当に食べ物、農業、作物、収穫、福岡正信さんというね、自然栽培の創始者さんがおられますが、藁一本の革命というのをね、書かれてます。それの最初の、一言が、人はこの藁一本の重さを知らない。この藁一本を作ることさえできない。これは自然がね、こう作り出したものでありますよ、ということで、人間の力はそれに及ばないということをね、こう言われてました。まさにそうだと思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。No, he's fine. カサンドラ・ウィルソン聞いていただきました。まあ、2010年なんですけども、まあ、長いことですね、土作り懇談会というのが開催されておりました。まあ、たまたまこの年にですね、3月の2週目の土曜日ってこう決まってるんですが、十勝川温泉で、開催がありまして、私の友人がですね、事例発表するということだったので、まあ、参加することにしてですね、仲間とこう出かけたんですね。で、この時、こう、主催されていたのが、北海道大学で、土壌物理学をやられてます、土壌保全学という学問があるんですが、そのドクターさんで、相馬ドクター、ドクター相馬さんという方が主催されてたんですね。で、相馬先生、まあ、この懇談会を開催するときにですね、ちょっと時間かかるんですが、参加者、出席者、来場者、一人一人に自己紹介と、ちょっとこう簡単なこうコメントをですね、こう、させていただけるように取り計らっておられたんですね。で、私はこの時に、畑の、うん、土の下にある硬い層、交番層っていうんですが、これが、自然栽培に切り替えてなくなりましたという話をしたんですが、スルーされてですね、ちょっとこう、あれという感じだったんですよね。で、まあ、なんとかこのドクターさんと話をこう真剣にしたいなと思っていたところ、北海道大学の学生さんがですね、卒業研究用に有機栽培の畑、圃場を、提供してほしいという話がございまして、手を挙げたんですね。で、よく見てみると、北海道大学の土壌保全学の学生さんなんですね。お、ドクター相馬の教え子さんじゃないかということで、無理無理採択をしていただきまして、うちの畑にこう来ていただけるようになったんですね。で、その時に、まあ、畑のこう土の下にある硬くてよろしくない、そう、交番層っていうんですが、まあ、この話になりまして、この時にですね、自生物の試験研究をやられている、山川良一さんという方が以前からうちにこうよく来られていてですね、いろんな試験をされてたんですね。で、その、ドクターさんの話を聞いて、なぜこんな硬いものができるんだという質問をされたときに、いや、微生物が活動を停止して、水を使わなくなったので、隙間がなくなった結果ですということを言われたんですね。非常にわかりやすい単純明快な答えだったので、微生物の試験研究をやられている山川先生は、まあ、そんなことが、じゃあ微生物の繁殖を再開させればいいのかって言ったら、そんな先生はそうだって言うんですね。なんだ簡単じゃないかということで、まあ、この後ですね、このお二人は一文字があったんですが、勝負しようかという話になって、まあ、山川良一さんは私のこう、愛国とのね、近所にこうおられたので、ある日来られてですね、ホメオパシーの手法を使って、微生物の繁殖を再開させるというプランを持ってこられたんですね。で、すぐ即日、それをやったところ、この土の硬い層が緩んじゃったんですね。で、相馬先生は、使用前、使用後、土の分析をして、そのデータ、私もらってるんですよね。で、それを見ると、明らかに変化が起きてるということだったんですね。で、相馬先生は、その時に、この畑に一体何をやったんだ、ということを、言われたので、山川先生に言われて、これこれ、こうやりました。硬い土をスープ、煮出してスープを作って薄めて巻きました。ということを言ったんですね。相馬先生知っておられたんですね。何ってそれをやったのか、ということを言われて、そうです。なるほど、みたいな感じで、まあその後ですね、このプログラムは山川プログラムという名前になりまして、全土ですね、北海道には100万ヘクタール農地があると。そのうちの 1%、1万ヘクタール、施工されたということを言われておられました。まあ、もう随分ね、2010年から、まあ、ほぼ10年ほど経ってますんで、 もう今あんまりこう話はされないんですが、たまたまですね、先日友人が、ギシギシ大王っていうんですが、これが畑にあって、こう取るのに大変だ。根っこが深いし、ぶっといし、抜けないし、ということをこう言われて、なんかないですかって言われたので、この山川プログラムを紹介したんですよね。そしたら、その施工して3日ぐらいで、このギシギシ大王が手で少し抜けるようになった。ありえない話なんですが、まあ、それからですね、さらにこう、畑の土が、神々しくなってですね、どんどん変化していってるということを言われたんですね。で、普通なかなかそこまで早いこう速度で変化していかないんですけど、この施工された方、オペレーターさんは、唯物主義の方じゃない。神のことをも信じるような方なので、行方そうなったのかなというふうに思ったんですよね。で、先ほどコーヒー牛乳さんの、メッセージにもありましたけど、神様。まさにその世界かなというのを、ちょっとこう、ね、その話を聞いてこう感じたんですが、笑い一方の革命、いろんなことをこう言われてます。まさに、こう、生物の世界、植物の世界の、この神の世界に近いのかなということを考えるとですね、ちょっとこうワクワクしてくるんですけども、家庭菜園やられるときもね、ちょっとこういう、こう、オペレーターさんの、こう、想念、これを入れていくと面白い結果がこう、いろいろ出てくるんではないでしょうかね。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、クリームで NSU 聞いていただきました。まあ、ホコ天のね、話なんですが、9月の8日、前回ですけども、毎年ね、ホコ天にエントリーされてくる団体があるんですね。で、その名前を、駄菓子屋学校という名前なんですね。 で、駄菓子屋学校って何、駄菓子屋さんが学校なのっていう、まあちょっとね、どんなことなんだろうというふうにこう思ってしまうんですが、これはですね、その駄菓子屋学校の生徒様、子供さんたちなんですね。小学校の低学年から中学年ぐらいまでですかね。高学年の子供さんあんまりいなかったんですけども、これはどういうことかって言いますと、この駄菓子屋学校さんの生徒になるとですね、保護店でやっている何かこう、仕事、これをお手伝いするんですね。で、お手伝いすると、その報酬として、地域通貨をいただけるんですね。通貨を獲得できるということなんですが、その獲得した通貨で駄菓子を買うことができる。あるいは古本を買うことができるというシステムなんですね。駄菓子屋学校の、学は楽しむという字ですね。まあ非常にこう、面白い取り組みで、このエントリーしてくる子供さんたちの人数がですね、300名とか、まあそれぐらいにこうなってくるんですよね。まあ非常にこうたくさんの子供さんたちが来るんですが、まあこの時ですね、イベンターさんがちょっとこう少なかったんですよね。で、私もお手伝いすることになりまして、塗り絵のコーナーがあるんですが、そこにこう人がいなかったので、私塗り絵のコーナーに張り付いてですね、子供たちの受け入れをさせてもらいました。まあ大体1回に3、4名が来るんですが、1回20分ぐらい。それで塗り絵コーナーの PR をですね、街頭でして、こう人が来てくれるように呼び込むわけですね。で、やりたいとかっていう方がおられたら席に案内して、セッティングをして、こうですよ、こうですよ。で、書き終わったらそれを掲示板にこう貼ってあげるという、こう、仕事なんですね。で、まあ一番最初、朝一番こう来られた時に、まだ来場者さんが少なかったので、スタッフの方たちにとりあえずお客さんになってもらうということで、あたりを見回したんですが、まあ年配の方、最高齢の80歳の方がおられるんですが、子供たちに指示をしてですね、あの人、ちょっとターゲットにして、行っといでって言ったらこう、行くんですね。塗り絵やりませんかって。塗り絵っていいとかって言うんですけど、そこはすかさず私が行ってですね、子供たちの夢を壊さないでください。って言うと、あ、そうか。じゃあ、協力するわ。で、テーブルに、7名ぐらいですかね、年配の方がこう座って、こう一生懸命こう塗り絵されてましたけどね。まあ非常にこう微笑ましい、光景が見えました。で、まあその時にですね、子供たちが、まあ3、4名来るんですが、その中で、まず最初にリーダーを決めてあげるんですね。背が高いとか、座体ががっちりしてるとか、そういう子に、あ、じゃあ君、何々君、リーダーね。っていうと、とかっていう感じなんですが、まあ、仕事に入ってですね、塗り絵やっていきませんかとかって声を揃えると言うんですが、1、2の3、はいという掛け声はリーダーがやるんですね。で、こう、やってるわけです。で、例えば声が小さいとか、タイミング外したりすると、私が言って、いや、今のちょっと惜しいなと、もう一回こう、あ、リーダー、頑張ろう。たらもうリーダーはリーダーになりきってるんですよね。で、それがわずか20分ですけど、最後の方になりますと、もうリーダーがリーダーの資格を持ってですね、そのチームを率いるというね、やるな子供たちという感じで、まあ子供たちのね、その学習能力というか順応性というかね、すごいもんだなということをこう感じておりました。ですね、メッセージ、いただきました。さあ、コーヒー牛乳さんですね。ありがとうございます。こんばんは、2つ目です。微生物のお話、ロマンですね。書いていただきました。ありがとうございます。まさにそうだと思います。それでは曲の方、行ってみたいと思います。こちら。Yeah. はい、ルービーブラザーズ聞いていただきました。今日もですね、そうこうしているうちに、お別れの時間が近づいてまいりました。まあ、うちの地域ではですね、もうほとんどジャガイモの収穫が終わって、小麦をまく畑作りかな、皆さんされておられましたね。うちはまあ、これから芋掘るか、みたいな感じ、のんびりやっております。あとは、ニンニクの種まきと豆の収穫、かぼちゃの収穫ぐらいですかね。冬が来るまでに終わらせたいなというふうに思います。今日ちょっとね、ご案内をした山本太郎さんが27日の17時、夕方5時に来られる、広島駅の北側ですね。この時にお手伝いいただけるボランティアの方を募集しております。2時間前ですから15時に、現地集合していただければ、一緒に仲良く、楽しくお手伝いできるかな、私も言っておりますんで、声かけていただければありがたいなというふうに思います。来週はですね、シンプルライフトカチですね。次の麦わら帽子の放送はもう10月ですね、10月の2日になっております。今日の再放送はですね、9月の22日日曜日、午前10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
My friend, 今夜はとことんでもおせね。夜の帳はまだ降りたばかりさ。Dear my friend, wa 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 wa. Dear my friend, wa 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 wa. Never forget, dear my friend.My friend, 気づいていた限り、君を見つめる眼差しを。My friend, 愛が届かなくて、そっと去っていったあの子のことを。My friend.忘れはしない。あいつが死んだあの夜を。My friend, 心が痛すぎて、闇に立ち尽くし、儚さを知ったね。